みんなのダイエット。さあ、今週も始まりました。みんなのダイエット。この番組は100人いれば100通りのダイエットを実際にやってみようと目論んでいるダイエットバラエティです。お送りするのは私、永井と
半助と
鉄尾一郎です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。
はい、ということでもう5月なんですね。あっという間。
お、半助くんが配信日のことを気にしするようになったんですね。
でもね、
はい、
5月と言ってと思って何を話そうかと思ったんだけど、思いつくのがさ、はい、子供の日とかさ、うん、恋のぼりとかさ、うん、そんなのしか出てこなくてさ、
いいんじゃないですか。
こんなんでいいんだろうかって。
いや、ちょっと 40代としては良くないけど、ハンス君だとすると、
うん、
そうじゃないかな。大きくなれよ。
いや、もうこれ以上大きくなりたくないけどね。
まあ、でも世の中的にはゴールデンウィークの本当に真っ只中になるので、もちろんね、お仕事の方もたくさんいらっしゃるでしょうけど、
はい、
いろいろと各地行楽地に出向かれたりとか、きっと普段と違う場所で聞いてくださる方も多いんじゃないのかなっていう気はしてますよね、
うん、そうか、ゴールデンウィークじゃん。
そうか、子供の日は認識してたけど、ゴールデンウィーク、
うん、思いついてなかった。
思いついてなかったか。
そうだよね。
そうだね。
いや、どうなんでしょう、これ。よくないね。
これはどれ？
あ、俺。
そうだね。
うん。
うん。
ゴールデンウィーク、すっかりすっ飛んでました。カレンダー開いてるのに。憲法記念日、緑の日とか書いてあるのに、全然分かってなくて、子供の日しか見えてなかったというね。
まあまあまあ、でもお仕事のね、スタイルで行くと、
うん、
そうやって例えば祝日とかを気にして動くっていう感じにはならないわけじゃないですか。
うんうんうん。
まあだからどうしてもそうなると、カレンダーの感覚って薄くなりますよね。
そうなんですよね。休みってあんまり、まあ、なんか予定が入ってる時はあれなんですけど、全然いつもと変わらない感じになると思うので、全く意識していませんでした。
なんで、まあ、世の中でお勤めされている方だと、
うん、
はい、サービス業っていう形態に従事されている方だと、ゴールデンウィークは帰ってお仕事を一生懸命頑張る時期だったりで、
あ、そうかそうか。
そうですね。で、いわゆる一般普通の会社にお勤めで、
うん、
もうお休みっていう流れに置かれている方だと、
うん、
割とまとまってお休みで、それこそ本当に自分の思い思いのことをされたりとか、各種行楽地に出向かれたりとか、あといろんなイベントに参加されたりとかっていうのもね、あると思います。
そうですね、イベントね。
ね、だってお二人はいち早く、
はい
はい、
行ってきました、ね、大阪。
お疲れ様でした。本当にお疲れ様でした。
ありがとうございました。お疲れ様でした。
ありがとうございました。来てくださった方、お話しさせていただいた方、ありがとうございました。
みんなのダイエットも聞いてくださってるって方が、
そうなんです。
本当ですか。
先週収録時点での先週2012年の4月21日土曜日、22日日曜日に大阪の、難波ベニツールさんという、
うん、
箱でイベント会場で、クリラジさん、僕もハンスケさんも参加させていただいてます、ポッドキャスト局のクリラジさんの中で、
はい、
土曜日も17時から25時まで、うん、日曜日も17時から26時まで、
うん、
1時間ずつぐらい、7番組ずつぐらいやったのかな、
それぐらいでしたかね、
はい、
はい、
というライブをやりまして、
うん、
で、チケット事前ソールドアウトになりまして、
うん、
で実際にもお客様来てくださって、夜中も20名ぐらい残ってくださったのかな、
ま、
はい、満杯で70の小屋なんです、箱なんです、
うん、
はい、そこでリスナー様とお話を全員とはできなかったんですけれども、
うん、
させていただいたというイベントがあったんですよね、
はい、
そこで、
はい、クリラジさんのイベントなんで、あれだったんですけど、みんなのダイエットも聞いてますということでお話ししていただいた方がいらっしゃいまして、オーストラリアから。
オーストラリアですよ。
うわ
ー、オーストラリアにお住まいで、たまたま2週間ほどの京都の旅行があったそうなんです、
はい、
で、その1日を そのクリラジのイベントのために、京都の予定を蹴って、お越しいただいたということで、みんなのダイエットも聞いてくださってるということでね。
オーストラリアって、海外のオーストラリアだよね。
どこのオーストラリアよ。
大きい巣の虎のビアとかじゃないよね。というのが、カナダがですね、九州に2カ所あるんですよ、はい、福岡県に。
嘘。
うん。カネダって書くんですけれども、
はいはい、
マネーのゴールドの金に田んぼの田なんですけど、2カ所ともカナダって読むんですよ。
あー。鳥取のハワイみたいな感じなんですね。
ハワイってあるんですか？
それは、
はい。ソフトバンクさんのコマーシャルで結構流していたのが、鳥取県のハワイっていう地名があるらしく、そこをまあ、もじっていろいろとコマーシャル展開して
るんで。それは知らなかった。
はい。
はい。
本当だからそんな感じですね。
うん、びっくり。カナダは知らなかったな。
カナダが2カ所あるんですが、オーストラリアは確かに南半球だよね、多分ね。
だと思いますよ。
はい。私は直接お会いできなくて残念だったです。
あ、そうですね。もう、鉄さんにともお話ししたいんですけど、っていうことだっておっしゃっていただいてたんですが、タミガワーツ、鉄夫さんの方はお話ができなかったみたいなんですけどね。
はい、はい。
まあ、たくさんの方にお声掛けいただいて、みんなのダイエットを聞いてますっていうふうにおっしゃっていただいた方が多数いらっしゃいましたので、この場を借りてお礼を申し上げたいと思います。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
私は、4名の方から、
はい。
4名の方から、うわ、思ったよりシュッとしていると、
うん。
言っていただきました。
おめでとうございます。
ありがとうございます。ただですね、今回、それだけで終わらなくて、2名の方から、
うん、
太ったねと言われました。はい、はい、クリラジチーム、
うん、
両方ともクリラジチームの中の2人から、腕ががっちりしたねと言われました。
あ、はいはい。
T シャツ姿だったのもあるんですけれども、
うん、
はい、
太ったね、ま、僕はその場にもいたんですけど、太ったっていうよりなんか締まった感じっていうのと、がっしりした感じがしましたね。
まあちょっと肉体機材運んだり肉体労働した後だったからね。
うんうんうん、
はい、そしてリスナー様のお一人から大きくなったねと言われました。
え、
もっとちっちゃいかと思った、大きくなったねと。大きくなっていくとこ見たんかお前はって突っ込みたくなりましたが、
はい、
はい、大きくなったと言われました。
はい、
あ、まあでも結構変化にじゃ気づいてくださる方も5つっていう感じだったんですね。
そうですね。そしてハンスクさんと半年ぶりぐらいに会ったんですが、何も言ってくれませんでした。
ああ、もういっぱいいっぱいだったもんね。
行動も別行動だったですもんね。僕の行ったチームと、あなたまた、真犯人のモーモーさんにずっと甘やかされていましたよね。
そうですね。かなりなんかね、ツイッター見ていても、
うん、
いい具合にアテンドされている感じの、
うん、
いろいろな光景が上がってました。
うん。ほら、先週さ、声かけてください。わかんないといけないから声かけてくださいねって言っといたのに、声かけてくんないから、どれが鉄道さんなんだかよくわかんなかったんですよ。
もうあの時点で声をかけませんって言ったもん、俺。
うん。
なるほど。約束を守る男だよ。
どこにいるかわかんなかったんですよ。長い長い長い。
長井先生、うん、
はい、
本当に会ったらこいつ説教しようと思ってたんですけど、
は
い、もうあの目でニコって笑われたらね、やっぱちょっと説教無理やと思って、で、終わった後、初日終わった後の飲み会にもこいつ来ないし。
え、誰が来たの？あったの？
ヒロ君とヨウさんとゼシカさんとカエラちゃんとシオン君と、で、飲みに行って1時から4時まで飲んだよ。そしてね、長井先生。
はい、
もう本当にこいつはなんかこう感覚が中学生なんかと思ってたんですけど、ものづくりをこの方が作ってる番組を聞いたりすると、
うん、
会うとね、
うん、
小学生やった。
すごく言われたいことがひしひしと伝わってきます。
もう出番前に聞いて、ああ、もうやったらいい、やって打ちのめされて理解して一歩ずつ上がってこいって感じになった。小学生だった
ですよね。はい、割とだから半助さんは行く道すがらが結構余裕のある感じだなと思ってたんですよ。
うんうんうん、
哲夫さんはツイッターでもしきりにやっぱり事前の準備のことを考えて緊張しているっていうツイートが結構あったじゃないですか。
リハとかしてたんでしょ、
はい、
当然でしょ。
しかもリハとかって言いましたね今。すごい大事ですよ。
いやいや、何か他にもしてたのかもしれないけど、気がついたのはなんか、うん、カラオケボックスでしたっけ、
はい、
どっかでリハーサルするみたいなのを見たので、
はい、
そうなんだ、こうやってやってるんだと思って。しかしですよ、しかしですよ、
うん、まあ、はい、
ここで言うのもなんですが、
はい、
ルンルンってさ、そういうのが全然ないじゃないですか。すごいやりづらかったんですけど。
アップルンルンのことですよね。
うんうんうんうん、
僕と半助さんと局長 BJ がいる番組。
うん、そうそうそう、はい。これみんなでなんか考えるもんじゃないのとか思ってたんですけど。
うん、ないでしょうねあれは。
あれとか思って。
うん、
頭抱えてたんですよ。
うん。
うん。
うん。まだ僕怖くて聞けてない配信。
もう俺も聞けてないです。
はい。
でも、半助さん緊張してたんですか？
してました。
してました。してました。
お
ー。なんかポシェットみたいなやつをおちんちんの前に置いた状態でずっと喋っておられました。僕はその位置はやめた方がいいかなと、番組中、ステージ上でどう指示しようか、それともいっそのこと彼をスケープゴートにして、僕は安全地帯に逃げようかっていうのを、
ああ、なるほど、
はい。考えていました。
そんなとこまで気がいってるんだったら、教えてくれればいいのに。
どう教えようか。ちょっと離れた位置に座ってましたからね。
ああ、そうですね。
はい。
うん。もうね、何をしたんだかあんまり覚えてないんですよ。写真の順番がめちゃくちゃになったのだけは覚えてるんですけど、全然わかりませんでした。
半助さんが当日、大阪の日本橋での電気街を探索して、それを撮ってきた写真を当日本番、お客様にお見せしようという時の出す写真の順番がぐちゃぐちゃになっちゃったということですね。
もうね、哲夫さんに写真を出せる準備までしてもらったにもかかわらず、もう言ってることめちゃくちゃでしたもんね。
あ、そうだった？いいじゃないですか、それは。
あ、そうなの？
うん。
もうなんか、最後に持ってくるものを一番最初に言ったりね。
うん。
なんかもうめちゃくちゃだとか思ってましたけど。
うん。
うん。うん。
でもそれが大変だったと思えないぐらい、
はい、
なんでしょう、僕以外にも、
はい、
やっぱり現地での半助さんの行動を心配してらっしゃる方が結構いらっしゃいまして。
ほう。
そうなんですよ。その様子を見る限りは、っていうか、まあ、半助さんは、バタバタしてたり忙しかったりして、ご自身でツイートはそれほどあったわけではないんですけれども、
はい、
隣のエージェントモーモーさんが、
はい、
きっちりといろいろつぶさに状況を申し伝えてくれまして、
来たぞ来たぞ、
そこだけ見ると完全に半助さん満喫モード
食い倒れモードでしたよね、
はい、びっくりしました。なんか食い倒れっていうか食い倒しっていうか、
うん、
モーモーさんっていう方と半助さんは一緒に大阪に出向かれたんですよね。
あ、そうですね。今回はモーモーさんの車に乗せてもらって運転せずに大阪行ってきました。
ですよね。で、その主に半助さんとモーモーさんの行動だったり食事の様子っていうのをモーモーさんがツイッターで上げてくださってたんですけれども、
うん、
2人合わせたらラッセル車みたいな勢いで食べ散らかしてます。
もうまだ犯人がモーモーさんだって気づいてないんだね、この人は。
いやいやいや、あれはモーモーさんですよ、食ってたのは。俺も食ってたけど。
はい。あと、で、半助さんの基本大盛りだったっていう予備情報も僕のところに入ってきてるので。
大盛りはカレーだけじゃないかな。カツカレー。
何を食べたんですか？
ですね、大阪の、まあ、こっちで言う秋葉原みたいな街、日本橋っていうところに行きまして、
はい。
もう、そこに行こうっていう話になったら、もうモーモーさんが全部頭に入っているらしく、じゃあお昼はこけしだねっていうことで、地元ではかなり有名な、カツ丼とカツカレーだけのお店。
とんかつ丼じゃなかったかな？
あ、とんかつ丼なの？カツ丼じゃないの？あれ。
とんかつ丼って書いてありましたよ。
のお店に行ってきて、大盛りにしたのはそこのカレーだけじゃないかな。
あ、じゃあそんなに、あの、自覚としてはそれほどたくさんは食べてないだろうっていうことなんですね。
うんうんうんうん。あのね、昨日整理したんですけど、
はい。
食事の回数としては、
はい。
正常ですよ。
本当ですか？
うん。多くないです。多くないです。
出発前にモーモーさんが、
はい。
あの、一応リストアップしているお店だっていうリストを送ってくださったんですよ。
どんだけ根回しが、手際がいいんだ、エージェントモーモー。
明らかに、
はい。
いわゆる拍数、泊まる日数に対しての、うん、食数が全然一致してないんですね。明らかに食数が多いんです、ね。
いや、あのね、ホテルに泊まったのは一泊なんですけど、
はい。
車で2泊してるんですよ。
まあ、移動しながら途中で休憩取ってっていう意味での10泊ってことですよね。
うんうんうん、なんで3泊4日計算してもらえば多分合うはずです。
ハンスケさんの中ではその計算だったんです
か？うんうんうんうん。いや、ど、
うん。
はい。一日の食事として回数多かった時はないですよ。確か。
いや、あの、いいと思うんですね。あの、別に僕、うん、食べるなって言ってるわけでは全然なくて。
うんうん、知ってる。
全然だからそう、それだけあの、美味しく食べてきて、
うん、
今週がどうなっているかっていうところが一番気になっていて、
うん、
それもだからあの、別に、増えちゃったじゃないですかって怒るつもりも全くなく、
うん、
そこまで食べたんだったらものすごい増えてるっていう状況を期待してるんですね。
うんうんうん。
だから半助さんがそんなに食べてないよっていう話は多分あの聞いてくださってる方も含めて、
うん、
右から左に流れてる。
もう嘘、聞いてよ聞いてよ。
てか、うん、それかもういいからちゃんとあの美味しく食べてあと動きゃいいじゃんっていう。
うんうん、そうですそうです。
そこをそんな食べてない食べてない。そんなにとかいう言い方をすることではこの人はまだ分かってないなっていう痛い感じがするだけですよね。
はい。カタカナ4文字で言うと、うん、はいはいっていう感じなんです
。そう。だってそんな食べてないのに。
でも食べていいんだって言ってくれてるじゃん。
しかもこれで食べて、
うん、
戻ってきてそれほど日数がお二人とも経ってないじゃないですか。それぞれ皆さん、
はい、
地元に帰られて、
はい、
この中においてハンスケさん減ってたのめちゃめちゃかっこよくないですか。
そうですね。
うん。
っていうのも期待はしてるんです。でもどっちかっていうと皆さんと同じでものすごい増えてて大爆笑できるっていう方を、
うんうん、
まあ天秤で言うとかなり重たい分が置かれてる感じ。
そっちなのか。
僕は、イベント自体は2日だったんですが、前後にフェリー移動だったもんですから4泊5日になりました。
うん、はい。金曜日4泊、あ、そっか、
はい。はい。金曜日の夜、うん、フェリーに乗りまして。
うん、
フェリーが、あの、本当にビジネスホテルみたいな感じで、
うんうん、
下の一番広いフロアのところでレストランがあって、
うん、
で、なんか、まあ、超豪華ではない、ちょうど本当にビジネスホテルのバイキングっぽい感じで、
うん
まあ、ちょっとお値段も少し高めになっちゃうじゃないですか、普通のところにね。
うん
はい、
で、取りまして、夕食で生ビール一杯飲んで、で、翌朝また船で、本当に、ビジネスホテルのモーニングバイキングみたいな感じになってまして、
うんうん
食べまして、うん、昼は大阪上陸しましてお好み焼き屋でとんぺい焼きとたこ焼き、
とんぺい食い忘れた、
食べました。そして、うん夜がもう本番になっちゃったか、
うん、
で、夜は食べ損ねたのか、おにぎりかなんかを途中で1個だけつまんだだけ、あとは差し入れのお菓子をちょっと多数差し入れいただいたりしまして、
うん
はいそういうことかなです。で僕はもうスタッフ業務があるので本当にもう
オープン前
からバタバタ で、
うん、
今回1人ヘルプがいてくださったので、
うん、
それでもう2人もうバタバタ、ただまあ2人だったんでずっと張り付きじゃなくて出番ちょっと前は引っ込められるぐらいの余裕しかなかった感じです、
うんうん、
で、初日終わって、うん、1時から、あ、に、1時半から4時まで、
うん
あのビールの中で、ビールを何杯飲んだかな、ビールがね、中瓶で6本。
うん。
おぉ。
一人で？
え、え、え？ 隣の人とストローでアイアイガサじゃないや、なんかそうやって飲むのビールを。
中瓶6本すげえ。
ジョッキじゃないよ、中瓶だよ。
うん、うん、ジョッキより、え、中ジョッキとどっちが多いの？
ジョッキの方が多くないですか？
ありより少ないぐらい。
どうなんだろう、あんまり変わんないのかな。
瓶ってでも意外と見た目よりも量は入ってないんですよね。
うん、ですよね。
はい、
コップ、
そうなんだ、
2、3倍でなくなる感じだから。
うんうん、
はい、でそこでもお腹空いたんで、
うん、
ラーメンを頼んだんですが、隣の若い衆がまだ飲み慣れてないとか、俺もそんなに飲み慣れてる方じゃないんですが、
うんうん、
食ってなかったみたいなので、その子にあげたらこっちには全然なくなってみたいな感じで、食べずに飲むばっかりみたいな感じでした。
あ、
そして、ビジネスホテル取ったところに戻り、1泊2300円でした。
安っ、
ね、
はい、超デンジャラスエリア。そのサポートしてくださった秋様が車で送ってくださって助かったんですが、
うん、
ここは子供の時にお父さんから来ちゃいけないって言われたとか、そういうエリアのデンジャラスなエリアに泊まりまして、ヨウさんとそこで一泊しました、うん、そして、朝チェックアウトが10時なのに9時50分、
うん、
その秋様からの電話で起き、
うん、
何の用意もせず飛び起き、ただチェックアウトだけという形で9時、うん、10時を迎え、
うん、
そして朝ごはんに、そのエリア近くの串カツ屋さんに行きまして、串カツを食べました。
美味しかったね、串カツね。
同じ場所じゃないよね、俺とはね、
うん、違いますね、
はい、でも僕も結構名店だったみたいです、
うん、
はい、で、朝ごはんの串カツを食べ、そして、うん、それが朝昼兼用かな、で、シャワーだけを浴びて、そして現地入ってまたイベント、
うん、
で現地のイベントの中で一回、お店の方が出してくださったカレーを一食食べました、
うん、
そして終わって夜の2時ぐらいに終わりましたよね、
うん、
夜の2時に終わって、そしてそこからは半助さんと一緒、
うん、
でした、近くに入ってるラーメン金龍というラーメン、
うん、
どうも九州にあるお下品系金龍と本当に似てるんですが、
うんうん、
豚骨ラーメン、
うん、
行きまして、チャーシュー麺を食べて、ご飯を一杯食べました、
うん、
そして翌日、イベント終わった後、また朝ギリギリまで出てしまいまして、
うん、
10時頃に出て、そして、うん、そのモーモーさんご推薦のこけし、
うん、
とんかつ丼を食べました。
うん、ダブル？
いえ、卵だけダブルにしました。
あ、卵ダブル、モーモさんと一緒だ。
はい、卵とか、うん、とんかつとかいろいろパーツでセパレートにしたりダブルにしたりとか選べるんですよね。
うんうん、
おー、
はい、順列組み合わせのお店みたいな感じだったんですが、
うん、
はい、そして、フェリーに乗って、フェリーでまた同じ夕ご飯、うん、そして翌朝朝ごはんというような食事でした。ですから回数は普通通りの回数ですが、不規則な食べ方、うん、そして飲みが僕にしては多かった。行きも帰りもフェリーの中で一杯ずつ飲みましたし、
うん、
土曜日の夜はそのように3時間くらい飲みっぱなしだったと、
うん、
いう4泊5日の旅でした。
はい、
そんな私の成果発表はもう行っちゃうね。
はい、
はい、お願いします。
はい、成果発表です。
はいはいはい、
体重、前回ご紹介したのが、
うん、うん、
68.4キロでした。
はい。
今週は、じゃん、69.5。
1.1 キロの増量です。
ありがとうございます。
お疲れ様でした。
ました。
ありがとうございます。
お疲れ様です。
ウォーキングは、なので帰ってきたその日、1回だけです、
うん、
昨日は雨が降ったので、雨天順延になりましたので、
うん、
ウォーキング1回、もうできる1回をそのまま行ったという形です。
はい、
その割にはこれだけ食べたのに 1.1 キロしか増やしていないと、
うん、
増やしていないと、
うん、
増やしていないと、いうところで、この辺で終わりにしたいと思います。どうもありがとうございました。
おいおい、まだまだまだ体脂肪ウエスト
お願いします。
お願いします。
体脂肪です。 前回ご紹介したのが、
はい、
21.5% でした。
はい。
今週は、じゃん。23.8%。
2.3% の増量です。お疲れ様です。
お疲れ様です。
ありがとうございました。ウエストです。
はい。
はい。
前回ご紹介したのが 80.8 センチでした。
はい。
自己ベストまであと少し。
うん。
近づきました。
そうでしたね。
今週は。
うん。
じゃん。84.8。
4センチジャストのサイズアップです。お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
いろんな意味でお疲れ様でした。
お疲れ様でした。
乗せましたね。これまた随分と。
お疲れ様でした。
っていうか体重に対してのウエストの増加量の幅が今回はものすごく大きかったですね。
ですね。
大きいですね。
これビールパラってやつですか。
斜めにした方がまた少し細くてこれでした。おへその周りだと 86.8 でした。
はあ。
あとそうだ、
うん、
まだ腹巻き状に残ってますと、
うん、うんうん
うん、で、溝落ちのあたりがくびれてますという話をしましたが、
うんうん、
はい、
幻想でした。
え、何それ。
確かにくびれてるように見えるんですけどサイズは全く同じでした。
あ、測ってみたんですか。
測ってみた今日。
ほうほうほうほう。
全然もちろんおへその上は通らないんですが、そのくびれて細く見えるところも 84.8、うん、まあだからお腹の周りのおへその周りの水平でいくと 86.8 だからそこよりは2センチなんですけど、
ああ、はいはい、
もっとしっかりくびれてここから上は脂肪ないですみたいに見えるかなと思ったんですよ。すみません
。
という4泊5日の大阪でした。
お疲れ様でした。
はい、お疲れ様でした。っていうか、これはもう完全に大阪に行ってきたことが、体に働きかけて、大阪を体で表したっていう感じですね。
そうですね。
まあ、でもね、時間が長すぎでしたよね。
何の？
イベントの。
イベントの時間が長いと太るの？
だって、食べれないじゃないですか。で、食べようとした時に夜中じゃないですか。だけどね、そういうイベントごとでしか会えない人たちもいるからやっぱり食事もしたくなるし飲みたくもなるしみたいなのとかあるから、
はい、
まあしょうがないっすよねっていう感じがします。
え、それは俺に慰めを上から目線でかけてるの？
いや、しょうがないっすよねっていう。
この後、自分が発表するっていうことは分かって今の話ですよね。
うんうん。
大丈夫ですよね。
うん。うん、じゃあ、私の成果発表、行かせてもらいます。
はい、お願いします。
お願いします。
待ってました。皆さんもきっと待ってたと思います。
食事は、普通通りです。ラーメンとかが多かったかな。あと、
あれが普通なんだ。
でもだって、うどん1回とか、きつねうどんの発祥のお店があったんですよ。イベントの会場のそばに。松葉屋さんっていうとこで、きつねうどん食べたでしょ、うん、で、新東名のサービスエリアでラーメン。と、なんだ。
それ時間軸ぐちゃぐちゃだよね。
ああ、新東名のラーメンがスタートです。で、朝、奈良に着いて、まんまさんとこのまんまカレーを食べました。で、大阪に入って、きつねうどんを食べました。で、イベントです。で、イベントの間、楽屋にあったお菓子、うなぎパイ1枚と、しらすパイ1枚。以上。で、夜終わってから、串カツ屋、ももさんと串カツを食べました。で、翌朝、 翌朝は食べずにお昼で、こけし屋さん、先ほど言いましたカツカレーを食べまして、イベント会場入る前に早めの夕ご飯でお好み焼きと焼きそばで、イベント中は食べてません。もつ煮のこんにゃく一つ食べたぐらいと、終わった後に哲夫さんたちとラーメンを食べました。で、夜中か、
あ、明け方麺でご飯
パンをいっぱい食べました。
で、なんか高菜だったっけ？なんか、
あ、ニラ。
ニラ。
ニラにからしが混ざったニラとニンニクがトッピングで入れられたので、それを投入して美味しくいただきました。
はい。
したら帰りくせえってモモさんにずっと文句言われながら帰りました。
はい。
で、明け方からスタートしたので途中仮眠をして。そこで一回起こされたんですけど、起きれず、午後3時まで、寝てたんじゃなくて、午後3時まで食事はしてません。午後3時にサービスエリアでラーメン食べました。あんまり食べてないでしょ？
で、それが普通なの？
え？
まとめると、
うん。うん、
炭水化物をむさぼり食べて、空いたら寝るっていうことであってます
。量は食べてない。
まあ、あの、
偏食と時間だね、夜中に食べてることが多かったんで。
大前提をもう、半助さん忘れちゃってるんで、もう一回復習しますけど、
はい、
外食は基本カロリーが多いっていう話を以前からしてますよね。
うんうんうん。
だからそれ普通って言っちゃうと多く食べてるのが普通っていう話になる、う
ん
う
ん、あ、そっか、
僕は普通に引っかかってる。
3割残すんだっけ。
はい、でも完食してますよね。
完食してます。
はい、だから普通ではないですよね。
そっか、外食の分多いってことね。
あとはあのいろいろと、
うん、
ね、あの食べて寝て食べて寝てみたいな感じで不規則になってたりもしてるから、うん、もう蓄えるために頑張ったっていう。ましてや、あの、完全に油と肉と炭水化物ばっかり食べてるじゃないですか。
そう。帰ってきたらなんかね、野菜食べたかったもん。
それだけ偏って食べてたってことですからね。
うんうん。本当に多かったですね。炭水化物とお肉ぐらいしか食べてなくて。
だってあと、合間にコンビニでサラダを買って食べるとかいう行動があってもいいわけなんですよ、言ったら。
あ、ね、大阪に行ってる間はゼロでしたけど、帰ってきてからコンビニのサラダ3、4回ぐらい食べてます。
それはあの、完全に不足してるって体がサインを出してたんですね。
サインを出してたんですね。すごい美味しくてね。コンビニのサラダ、いいっすね。
それは手軽だっていう意味でいいですねってことです
か？うん、最近ハマってます。なので、今までサンドイッチを食べることが多かったんですけど、まあ、サラダとおでんのパターンが多いです。
まあ、それはあの、それだけお肉と炭水化物と塩分をしっかり取ってきたからっていうことですね。
うん。
だから普通ではないっていうことですね。でも、外に出ているし、
うん、
ね、ましてあの、拠点が決まってるわけじゃないから、うん、外食になっちゃうのはもうものすごいわかるので、
はい、
そこはまあ、致し方ないなっていう気はするんですけれども、
うん、
それを完食するのが普通だっていう風に考えてた
ことは
若干怖い。
っていうか、そういう認識はいけないのね。
そうそうです。逆にもうそこは普通じゃないけど。
今週は普通じゃないですっていう話なのかなと思ったら、普通です。普通です。っていうことが、話、今までの話が分かってないなっていう証明かなっていうのがちょっと痛いなと。
普通じゃないけど、すごく食べてきましたっていう話だと、綺麗な感じ。
そこまで言われてやっと分かりました、
うん、しかも前振りでちゃんと永井先生が太ってもいいんだよ、しかも戻ってきて時間もないから今週は間に合ってなくてもいいんだよ、太ったが面白いんだよまで言ってくれたのに、普通です普通です。
そうね、いや意外に食わなかったなとか思ってね、大阪行った割には。
あなたのいつもの大阪がよくわからないからあれですが、半助さんは初日イベント会場のエレベーター、うん、まあ古いエレベーターだったんですが、
うん、
人数乗ってまして、9人乗りの6人乗りまして、7人目に半助さんどうぞ言って半助さんが乗ると、うん、
ブ
ー、今回唯一半助さんが面白かったところでしたね。
なんか久々に聞いたね、あの エレベーターのブーっていうことね。
2回目に面白かったのが、うん、大阪のヒロ君が楽屋で、
うん、
たこ焼きを用意してくださって、で、ハンスケさんに一口食べて、僕も一口食べて、ハンスケさん、ブワ
ッ！え？
ロケットじゃないんだからみたいなね。
まだあの、お口に手を当てるという仕草がまだ覚えられてないよう
ですね。思いっきり飛んでましたね。
私、たこ焼きを食べて、初めて肘を火傷しました。ハンスケから攻撃が来ましてですね、これが2日目でした。
そうです。
というぐらい、これを忘れていますから、他にも忘れてる部分があると私は思っています。
そうですね。
小学生ですから。はい。
あ、そうだ、ホットケーキ食べました。
出てきますね。
出たぞ、出たぞ。
パルフっていう、なんか、昔ながらのなんかね、秋葉原にもあるらしいんですけど、うん、雰囲気のいい喫茶店で休憩をしまして、アイスコーヒーとホットケーキいただきました。
出てくるぞ出てくるぞ。こうやって、
いやもうでもそんなもんじゃない。うなぎパイとしらすパイ言ったよね。
多分まんまさんのところでカレー召し上がった時にモーモーさんが持って行ったお菓子も食べてますよね。
フィナンシェ食べた。そうだ、
はい、言った。そしから
とりあえず言い切ったなって思うところで一回ダメ押しをしようと思ったんで、うん、あえて触れなかったんですけれども、うん、
そうでしたね。フィナンシェ一ついただきました。
もうエージェントからネタは上がってるんだってリストもらってるまで言ってるのに。
いやいや、でもそんなもんでしょ。そんなもんですよ。
まあだからあの、うん、いっぱい食べてきたっていうことで、
うん、
一応今週の成果を楽しみに聞きたい、
うん、行きましょうか。
はい、はい、
運動です。金曜日、イベントに向かう当日かの昼間、お仕事で6キロちょい歩いてきました。これは狙ってクロバームインしていったので、しっかり汗かいてお仕事してきました。で、まあ、土日月と、大阪のイベント行ってまいりまして、帰ってきた火曜日は何もできず、水曜日プール、90分 1.1 キロ歩いて 1.1 キロ泳いできました。で、昨日がプール休館日でした。で、雨が降っていたのでお家で1時間ストレッチ時間作りました。以上です。
はい、
体重です。先週ご紹介した体重が 75.3 キロでした。今週の体重
さあどっち
75.8
0.3 キロの増量です。
お疲れ様です。
お疲れ様でした。
もうちょっと取りづらい量どうじゃないですか。
だからね、前振りの時にね、そんなに面白い量増えてないし減ってないしどうしようと思っていたんですが、体脂肪です。先週ご紹介した体脂肪が 19.5% でした。今週の体脂肪じゃん 19.8
0.3% の増量です。
あ、お疲れ様です。
ウエストです。先週ご紹介したウエストが 89.3cm でした。今週のウエストじゃん 89.5
0.2cm の増量です。
まあ、お疲れ様でした。
やっぱりエレベーターがブーって鳴った時が一番面白かったね。あなたは
ここで抑えたんだっていう、よくこんだけで抑えられたねって、そういう感じじゃないですか。
え、だっていつも通りだったんでしょ。じゃあ逆パーフェクトおめでとうございます。
おめでとうございます。
俺はいつもじゃないもん。
うんうんうん、そうね。
まあでもやっぱりね、あれじゃないですか、行く前と戻った後で動くっていうことで挟めたら、このくらいの幅でとどめられたっていうことですね、
うん、
ものすごく好意的に解釈すると。
そうですよね。
食べた分を一応前もって使って、
うん、
戻ってきてからも多少使ったから今回の成果ってことですよね、うん、決して普通に食べてたから変わらなかったわけじゃない
ですね。まあまあまあ、そうですね。全部外食だもんね、その間ね。
え、今
そ それ考えるとすごいよねと思ってね。
そうですね。だから抑えてる幅としては、すごく抑えられてるなって思います。
うん。うん。頑張りましたよ。
ですね。
うん。プール、きつかった。1.1 ずつ。泳いで歩いてしたら今回すごくきつくてね、ぜいぜいハーハーになってヘロヘロになりました。
まあ、疲れていたところで久しぶりに動いたっていうのが大きいでしょうね今回は。
うん、
はい、僕も帰ってきた日にウォーキング行ったら足がつりかけました
ですよね。だから僕それすごいなと思いましたっていうか、ハンスケさんももちろんすごいですけど、
はい、
帰ってきた時ってものすごい疲れるじゃないですか。特にイベント2日間で深夜に及んだりとかすると、
はい、
それから動けるっていうことに関しては本当にすごいと思います。ハンスケさんもそこは本当にすごいと思います。
いやでも私はフェリーで一泊してますので、そういう意味じゃ1日遅れてますから、そこまではなので、はい。
でもね、イベントって本当にエネルギーを出す量が大きいじゃないですか。やっぱり参加してる方とかは、
はい、気づかれ、ね、肉体疲れ、心も体も疲れますよね。
ましてや慣れていない場所 で、
そうです、ね、
初めてに近い箱の中で動くって、はい、ものすごくエネルギーが出ていくじゃないですか普段より。
そうですね、分かんない分ね。あとやっぱりやっぱりやる側はどんなに、かなりこの回のイベントもタイムスケジュールもないようなラフなイベントなんですけれども、
うん、
それでもやっぱり例えば単純に17時オープンだったら15時前から私入って準備とかになるじゃないですかやっぱりね、
うんうん、
終わって ね、 ね、片付け超急いでやっても1時間後ぐらいとかになりますから、
うん、
そういう見えないバックヤードの部分がね、
うんうん、
出てきますよね、
うん、
でまあでもお祭りが多分好きなんだろうと思うんですが、やっぱ楽しくて、
うん、
あんまり僕はコツコツタイプじゃないので、そういうドカンとその場にの時になんか弾ける感じのが好きみたいで、
うん、
はい、とても楽しい大阪でした。
うん、そうですね。
はい。大阪で。
大変だし、すごく緊張もしたり、なんかいっぱいいっぱいになったりとかするんだけど、
はい。
でもやっぱ楽しいんですよね。
うん、そうですね。
うん。
でも本当にお会いできたのがね、嬉しかったですし。
そうですね。いろんな方に声かけていただいたり、
はい。
させていただいたり、楽しい時間を過ごさせてもらいました。
一つだって醍醐味ですものね、イベントの中で、
はい、
普段やり取りがなかなか交互通行になりづらいところで、
はいはい、
実際に会ってお話ができたりとか、
うん、
本当にいわゆる顔と名前が一致したりとか、
はい、
自分が携わっているものに対してお話をくださったりするっていうのはすごくね、発信してる側とすると、
うん、
ありがたい機会だったりしますもんね、
うん、
はい、そんなやっぱ春はイベントが多いんでしょうね。
目白押しですよね。
はい。ということで、うん、猫好きさんからメールをいただいたんですよね。
メールをいただきました。ありがとうございます。はい、
そんな軽い方でいいのか？ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。というのが、
ご結婚おめでとうございます。
おめでとうございます。結婚式おめでとうございますだよね。
ですね。
入籍の話は前に言っていただいたから。
メールをいただきました、
はい、
こんばんは、猫月です、先日無事に結婚式を終えました。
おめでとうございます。
地元北海道から出てきている両親や、彼の両親、親戚一同の食事会などが毎日のように続き、リバウンドというよりただただ食べています。一旦は60キロ台に入ったのですが、秒速で70キロ台に引き戻されました。結婚式まで8キロ減の結果、少し間に合わなかったということで幕を下ろしました。応援してくださった皆さん、すいませんと。でも
結構行ったんだね。
ねえ、そこに限りなく近づいていたんだから、うんうん、いや良かったですよね、
うん、っていうのと本当にね、やっぱり式直前だったりっていうことで食事の回数 もちろん増えますけど、
うんうん、
動けなくなったりとか、あとその思うように減っていかないことに対してはそれすごくたまると思うんですね。そういう時って
非日常ですもんね。
はい、だからそういった中を本当に乗り切ってちゃんと当日を迎えられてっていうのがあってっていうのは非常に 素晴らしいことだなと思っているのと、
うん、
間に合わなかったっていうのはあくまでも今の目安なだけで、
はい、
減らしていきたいっていうことに関しては今後も変わらないじゃないですか、
うんうんうん、
なのでもう本当にねこれからも変わらずお付き合いいただいて8番は、うん、ぜひ近いうちに落としていきましょうっていうことで、
そうですね、
うん、
この番組で言ってる通りどこかでゴールがあるわけじゃないので、8キロというところにまずとりあえず目標設定されているのでそこをめがけて頑張ってくる、うん、くださるのがいいんじゃないかと思います。
おりしもあれなんですね、お二人が大阪でイベントをされていた日と、
はい、
同日に猫好きさんも指揮をなさったんですよね。
そうですね、
イベント続いてた日だったんでね。
あともうお一方指揮をされた方がやっぱりいらっしゃったりとかしてましたよね。
韓国でしたよね。
ですね。
在住のジェシカ様。
はい。
ツイッターではジェシカアンダーバー MAB 様。
はい。
なんかお綺麗なセレブなアバター画像になってますので、私はもうジェシカ様がそういう方なんだろうと思い込んでおりますが、
はい。
ジェシカ様もご結婚式されたそうです。おめでとうございます。
おめでとうございます。それもやっぱり同日なんですよね、そのイベントと猫好きさんの式の日と同日でっていう。
そうだったんですか。
はい、
お
みんな非日常やったわけやね。
ものすごくだからあのイベントが、
はい、
もういろいろなところでわって集中した日っていう
だったんですね。おめでとうございます。
おめでとうございます。
おめでとうございます。
そして、猫好きさんに続きです、今週の運動はということで動かれてるんですよ。すごいですね。
そこがだから素晴らしいと思います。
ですよね、
うん、
ウォーキング7キロ2回、プールクロール1キロ2回でした。
ということで4回動いてるんですもんね。
すごい、
すごいです。素晴らしい、
ね、だからやっぱりこういうところがとても素晴らしいので、うん、もう本当にだからへこたれる必要が全くない感じですよね、
うん、と思います。
素晴らしいです。
素晴らしい。で、今週の成果発表です、前回ご紹介した体重が 69.8 キロでした。今週の体重じゃん 72.7
2.9 キロの増量です。お疲れ様です。
お疲れ様です。イベントごとがあるとね、
まあこれはイレギュラーですからね、本当に。
うん、飲み事があるとね。
はい、どうしてもやっぱりね、あの入る分が増えて減らすっていう動きがなくなりますものね。
うん、
まあここはね、なるほどっていうことで。
ですよね。はい、ということか、ハンスケ君の 0.3 キロ増量っていうのは返す返すなんか、
うん、
行くならもっと行けよって感じが。
そうなんです。あのメーターがどっちかに触れてほしいっていう。
うん、
笑うにも笑えないぞみたいな、
はい、
体脂肪です、先週ご紹介した体脂肪が 36.8% でした。今週の体脂肪じゃん 37.9
1.1% の増量です。
お疲れ様です。
お疲れ様です。ウエストです。
イベントでね、飲むとねこうなりますよね。
ですよね。どうしてもやっぱり入ることが増えてきて、動く、出していくってことができなくなると
。なりますもんね。
そうですね。
やっぱ
増えますね。
で、真剣にやっぱイベントやると、あとお疲れ様、そういう感じになっていくじゃないですか。
ですよね。
ここでね、あの、お食事会もいっぱいあったと書かれてますよ。私も飲み会とかありました。そうすると、こうなりますよね。
ですよね。どうしてもやっぱり結構な量乗っていくっていう感じになります
よね。そうすると、返す返す、ハンスケ君の 0.3%。この微妙な。飲み会にも来ない。お前ちゃんと手伝ったんかと。仕事したんかと。自分の出番の時に緊張するだけして、あとは写真撮っただけでお茶濁して飯食ってんじゃねえよって言いたくなりますよね。
ウエストでそれ以外の時間は寝るっていう。
先週してもらった。
先週したウエストが 93.1 センチでした。今週のウエスト、じゃん 94.2。
1.1 センチのサイズアップです。お疲れ様です。
お疲れ様です。 やっぱ非日常があるとね、こうなりますよね。
どうしてもエネルギーが入ってきて、抱く機会がなくなると、やっぱりこのぐらい増えていきますよね。
ありますよね。あと食事会とかになるとね。で、やっぱ主人公は大変ですからね。やっぱりそう誘われても大変じゃないですか。断られ
たりね。そうですね。必ずもうその場にいるっていうことになりますもんね。うん、
でも中井先生ずっと、忘年会のシーズンとかでもそういう物、ダイエット中だから行かないとか、うん、そういう物理のことはしなくて、するだけして思いっきり飲んで、ね、うん。そしてその後ちゃんと減らしましょうね、うん、言われてますからね。
ですね。だからもうそこは思い切り楽しんで、その分後で励もうっていうことでバランスを取れれば一番良いですからね。
そうですよね。
だからまあ一時的にゴーンと増えちゃうことっていうのはもう本当に普通にあることなので、そこは致し方ないなっていう。うん、
ですよね。
はい。
でいくと、半助君の 0.2 センチプラスっていうのは返す返す中途半端な。
なんだこの三段攻撃は。
モーモーさんに運転してもらい、
うん、
でも楽したら増えそうだよね。何なん
だ。そうでしょ、そうでしょ。いや気遣いで減ったんですよきっと。
何に気遣いしたのあなた。
え、
緊張でってことですよね。
うん、いろいろいろいろ
出た番組1個やだけやったよあんた。
いや、やっぱあるんですよ、いろいろ 気を使うことも。たたたた、いやでもね、気を使うといえば、この、哲夫さんと、その、ボランティアで入っていただいた、お名前は出しちゃいけないの？
秋様。はい。秋様。秋様です。はい。
ボランティアでね、裏方のお仕事を手伝ってくださった方がいらっしゃったんですが、
はい。はい、
この人たちの気遣いはすごいと思ったね。もう、あ、イベントってこういう人たちに支えられてるんだ、みたいなね。
改めて実感したっていうことです
か？大変勉強になりました。
え、それは4センチウエストが増えた俺への嫌味なの？
いや、いや、素直に。いや、すごいなと思いましたね。やっぱり、こう、あと思って気づいたものを、まあ、片付けるとか持ってくとかなんかっていうのはあるんですけど、すぐ隣で話を一緒にしてたから同じ時同じ場所にいるのに気づくことが全然3つぐらい多いんですよね。
ね、秋様はすごかった。
うん。
で、俺は4センチ増えてるみたいにあんまり気づかれてる方じゃない。
うん、いや、でもほら、途中の番組で、ハイカラ通りっていうね、食べ物の番組やってる時、その場でお弁当食べてて、
はい。
いや、ちょっと飲み物買った方がいいよって哲夫さん言ってたじゃないですか。
はい。
あれ全然気づいてなかったの。単純に見て、おぉ、みたいな感じで普通に見ちゃってたのが、そういうとこで気使ってるのはすごいなと思いましたよ。
ありがとうございます。はい。
でもなんか一緒の国にいて、こう動き出すのがいつも遅いなと思いました。僕と哲夫さんだったり、僕とその秋さんだったり、同じ場所に立ってるんだけど、はい、最初に動き出すのがどっちか二人なんですよ。で、あ、と思って後から俺が、やってるみたいなパターンばっかりだったなって。
長井先生、半助くんね、なんかね、偉そうに言ってますけどね、写真撮ってるかタバコ吸ってるかばっかりだったですよ、そうです。
あと僕はお腹がいっぱいで気づくのが一瞬遅れてるんじゃないかっていう懸念もあるんですけど。
お腹がいっぱいってことはないですけどね。うん。いや、その、気づくことの多さってすごいなと思いましたね。やろうと思ったらこんだけやることいっぱいあるんだ、みたいな。
うん。秋様も相当抑えてたよ。じゃあ、終わった後だけど、
うん。
うん。秋様いつものイベントのペースでいいと全然違うよねって話をして、これ、いつもの自分仕切りの方だったら、こんな状態だったら暴れるってにっこりしながら言われてましたよ。だから、秋様のすごかったのは、手を出そうと思えば、いくらでもまだ出せたのに、俺たちに合わせて我慢してくださったことがあれなんだよ。この手って動きすぎても迷惑かけるから、
はいはいはい。
演者によっては焦ったりするような方いらっしゃるから、
うん、うん、うん。
だから、ここはもう行っちゃダメだっていうこととか。
へぇー。それでもして、あれなんだ。
そこの見極めができてるっていうことは、ものすごかったりするんですよね。
でもやると楽しいですよね、イベントはね、やっぱりね。
楽しいですね。
うん。
ということで。
ということで、なんかまた近い時期やりたいですね。
やりましょう。というか、もう発表しちゃってるからやります。
ええー、 みんなのダイエットでイベントやるぞ。
昨年8月の渋谷イベントがさらにパワーアップ。
ムーバレックスをベースにあなただけのダイエットプログラムをご提供。未公開のムーバレックスも披露しちゃいます。興味のある方はツイッターでハッシュタグシャープ37ダイエットをつけてつぶやいてください。
お待ちしております。
ポッドキャストステーションスクランブル。
2012年6月30日、7月1日、土曜日、日曜日です。
はい、この配信が5月だからもう来月なんだ。
そうですね。
来、まずですね。あ、そうだ。あ、やば。もうそんな迫ってるんですね。はい、渋谷の宇田川町でイベントをやります。今回の目玉は何といっても永井先生のプログラムを受けていただくことができます。
はい、そうですね。まあ受けていただくというか、まあお一人お一人もう最初から番組で言っている通り、
はい、
100人いれば100通りの痩せ方がやっぱりあるので、
はい、
それに対してできる限りご希望に沿った状態でプログラムを作っていこうと、お一人お一人に対してと。
はい、
でまあ今まで番組で紹介したりですとか、あと哲夫さんがあの毎週水曜日に配信されているユーストリームの方のパワフルビンゴっていう番組の中で、
はい、
パワフルダイエットっていう形でやってくださっているムーバレック
ス
の未公開のものも含めた上で、
うん、
その方のご希望に沿った状態で痩せるためのメニューをその場でお作りするということをやっていこうと、2日間にわたって。
うん、
すごい。もうぜひ来ていただきたいですよね。
そうですね。
やっぱその方を永井先生がご覧になられて、その教え、あの未公開の分が必要だなと、メニューに必要だなと、効果的だなと思われたら、伝授するような感じになるわけですよね。
そうですね。なので、どこが痩せたいとか、どういうふうに痩せたいっていうのを教えていただいて、
はい、
それに対して、なるべくそれが実現する、しかも早い段階でっていうのを踏まえた上で、
うん、
プログラムを作って皆さんにご提供していこうと。
うん、
あとは、まあ、あの、なかなか体型を変えたりするっていうのが、
はい、
動くだけで難しいこともあったりするんですよね。
ほう、
例えば、あの、半助さんが足の筋肉が硬くてなかなか動かないっていう話をしてたじゃないですか。
はい。
なので、そういった部分も含めて、その筋肉の状態っていうのを、今よりも、動かしやすく持っていく、
はい、
まあ、骨格筋矯正って呼んでるんですけれども、
はいはい、
を提案をさせていただいて、もしあのなかなか動いてるんだけど成果が出ないっていう方は、筋肉が動いていない可能性も高いので、
うん、
まあ、使えていないとかも含めて、
そうですね、
はいはい、
なのでその使える状態にしていった方が当然同じことをやっていたり痩せる効果を上げやすいっていう話になるので、
はい、
それもやっていこうかなと思ってます。ただあの皆さん体を触られる覚悟をしてきていただくっていうことが前提になるんですけど、
うんうん、
実際あのちょっと体をやっぱり触らせていただきながら、
はい、
うん、体のバランスをとっていったりとですとか、あとはまあ筋肉をほぐしていく、うん、であの本来動かせる状況まで作っていくっていうところまで含めて、
はい、
やっていきたいなと。
その体を触るというのは整体っぽいと思ってよろしいんですか？
そうですね、近い部分もありますし、あとはまあ僕自身が今美容関係の仕事に携わってるっていうのもあるので、
はい、
まあ、そこも含めた上での複合的な技術っていうことで、一応今僕が出張メンテナンスっていう形で、
はい、よくツイッターで拝見しますよね、はい
はい、定期的に上げさせていただいている方々に関しては、一応もうあの1回でお尻が3センチぐらい上げられたりとか、
1回で
1回で、そうですね、あとはももが一回り、まあ、1センチから2センチはその場で細くなったりとかっていうところまで含めて、
はい、
ご案内させていただいてるんですね。でそれが出張メンテナンスって言って、あの骨格筋矯正って先ほどお話ししたのに、
うん、
またちょっと技術を加えることで、もうあの体があの放っておくと動かしたくて仕方がなるぐらいまで軽くなるっていう感じですね、
うん、
のご案内をしていきたいなっていう感じなんですが、
うんうん、
まあでもちょっとそれに関してもやっぱり体を触らせていただくことが前提になるので、
はい、
もしちょっとあのお前には触られたくないよっていう方がいらっしゃったら、あのすいません、あのそういう方はあのメニューを作るっていうことでご理解をいただいてっていう感じで、はい、
ほう、あとそういう場合だとやっぱりジャージ的な格好をしてご用意していただいて着替えられた方がいいんですか？
そうですね、僕はそんなにあのこだわらないんですけれども、多分、はい、実際に姿勢がある程度、
はい、
動くことをお願いする状況になると思うので、はい、その時に多分いわゆるジーンズとかだったりすると、
はい、
思うように動かなくて窮屈だったりする感じはあると思うので、
はい、
もし希望してくださる方がいらっしゃるようであれば、
うん、
あの簡単にジャージ普段ご自身で使ってらっしゃるものがあれば、
はい、
ご用意いただけると、
はい、
そちらをお召しになっていただいて、
はい、
受けていただけるととてもやりやすいかなと、
はい、
いう感じですね。
じゃあジャージとちょっとタオルぐらい？
そうですね、タオルももしあればお持ちいただけると、
はい、
で上ももしかしたら T シャツみたいなものに着替えられるよとか、今日着てきてる T シャツだからこれで大丈夫だよっていうことであれば、
はい、
そういったものをそのままお召しになっていただければ、
はい、
その状態でやらせていただきます。
動きやすいしですね、触っても感覚が分かりやすいですね、
はい、
じゃあ上が T シャツみたいな感じで、下がジャージの下かスウェットみたいな感じで、ちょっとちっちゃめのタオルを1個お持ちいただけるとありがたいかなって感じかな。
そうですね、骨格筋矯正とメンテナンス、あでもムーバレックスも含めてですね、多分まさに実際に動いて感覚を味わっていただくっていうことがあるので、
はい、
多分あの普通のチノパンみたいなものだったりとかジーンズだと動かしづらい部分が出てくると思うので、
はいはいはいはい、
もしあの希望してくださる方がいらっしゃったら、
はい、
ジャージの方をお持ちいただけるとありがたいですね、
はい、逆にそれぐらいのご用意でいいと。あの整体に慣れてない方はね、どういう準備なのか分かんない方もおられるかもしれないですからね。
そうですよね、
はい、
あと女性の方だともしかすると素足だったりとかストッキングっていう方いらっしゃったりするかもしれないので、
はいは
い、ね、いわゆるあのフットカバーって言って、あのこう、はい、足のなんて言ったらいいんだろう、足の甲まで覆うぐらいの赤ちゃん靴下みたいな感じなものが、女性だとあのパンプスとかヒールを履くときに、
はい、
靴下を履いちゃうと目立っちゃうんで、
はい、
割とあの指とかくるぶしぐらいまでが覆われるような
小
さい靴下があったりするんですけど、
へーへー、はい、
まあ、そういったものだったらあと普通の靴下でも構わないので、
はい、
うん、足を覆えるものをご用意いただけておくと、
はい、
多分順調に受けていただけるかなと、
はい、
うん、
あの整体慣れていらっしゃらない方の心配しているのがですね、あの私の知ってるような方数名がやっぱ整体に行ってみてジーンズで行って先生から怒鳴られてもう二度と行かないとかいう方とかがね、
そうですね、
ちょっとおられたりするので、先生もそういうタイプの方おられるし、服装に関して全然知らないという方もおられたりするので、そういう格好だったら間違いないかなと、
うん、ですね、
はい、
なんであの希望してくださる方に関してはそのいわゆる動ける用意っていうところでご用意いただければ、
はい、
違いないから、ただあの靴の方は特にあの、うん、なくても大丈夫ですので、
はい、
もう本当にだからお召し物ですよね、
うん、
服だけご用意いただいて、あとタオルがご用意いただければ、
うん、
問題なくやらせていただけるかなと、
うん、
ただもちろんそれ以外にもあの、うん、自分はそこは受けなくてもいいけど、
うん、
とにかく行ってみたいとか、
はい、
あと
は
いろいろな方の話を聞きたいとか、
うん、
実際に僕らと話をしてみたいって言ってくださる方もいらっしゃるはずなので、
はい、
一応それを前提にお話しますけど、
うん、
そういった方も もちろん大ウェルカムっていう状態で、
うん、
やらせていただきたいなと思っておりますので、だからあの全然そこには興味がないから行くのやめようっていうことではなくて、
うん、
痩せたいなと思っているきっかけの一つにもなりますからね、
うん、
そこはもうあの半助さんの勇姿をぜひご覧いただいて、
うん、うんうんうん、まあ、あのいずれにしても、人数がね、お越しいただいた方全員にっていうほど時間が取れないというのと、永井先生の、
うん、
体力的にも難しいということですので、
はい、
各回、今のところ1日3部構成かなと思って今考えております。
で、昼の回、夕方の回、夜の回みたいな感じ、
そうですね、
それが土曜日、はい、日曜日と思ったらいいんですか。
そうですね、
はいはい、
で今の想定だと 6つの時間帯ができる想定です。
はい、
で、1回の人数がたくさん入りません。まあ、10人ぐらいかなと思っております。うんうん、で、その中で、永井先生のプログラムを受けられる人数っていうのも、決まってきてしまいますので、
はい、
まあ、受け する方、まあ受けないけど、まあ飲んで食べて、お話ししてっていうだけの方ももちろん、うん、大歓迎ですので、はい、ぜひ足を運んでください。
はい。もうスケジュール出ましたので、ご自分のスケジュール、会社でシフトとかがある方は休みをそこに合わせて調節していただきたいですね。
ぜひよろしくお願いします。
はい。
よろしくお願いします。
はい。で、応募につきましては、今フォームの方を準備する予定でおります。なので、お申し込みが開始できるように整いましたら、改めて番組の方でご紹介しますので、その時はぜひ、振るってご応募ください。よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
お待ちしております。
ということで、そこにめがけて一つのモチベーションにしていただけると嬉しいかなと思います。
はい。
ということ、
半助君がいろいろ気遣ってくださるはずです、皆様を。
ああ、
今回の経験を十二分に生かして。
ですよね。おもてなし言うてますもんね。
勉強したのを ね有効にどこまで、ああそうですね、どんだけできるかチェックしてもらうのもいいかもしれないですね。全然ダメじゃんって言われたらショックだけど、一生懸命おもてなしいたします。ぜひ。
でもあなたもあのお嫁さんの実家に行った時とかこう婿として頑張るんじゃないんですか。
頑張る、うん、うんとかしちゃった。
あ、そうなんだ。
え、
いや俺はね、うん、婿しかもマスオさん状態に半分以上なったので、
はいはい、
もうそういう意味じゃ気疲れしましたよ。
あ、なりますね、なりますね。はい。
そこ無理しちゃったんだろうね。
ああ、なるほど。
うん。
じゃあ、半助さんは揚げ膳末膳で、
はあ、
出迎えていただいてるっていう感じ
で。ニコニコしながら、お父さんいいっすね、うまいっすね、とか言いながらニコニコしながら、そういう形の気の使い方だったんだろうね。
ああ。
いや、それは一つでありでしょ。間違いじゃないと思うし、あれなんだけど。
うん。うん。あんまり、うん。うん、そうですね。あの、ほら、嫁の実家は行きたくねえっていう人もいるじゃないですか。
うん。
僕行きたいですけどね。まあ仕事で行けなかったりっていうのがここ何年か続いてるんで、行けてないですけど。
とか、あと嫁だけ先に帰ってしまったり、の救出しに行ったりとか。
うん、そんな感じですね。
うん。
うん。本当に、うん。行ってる時だって、向こうで仕事の体制を作る環境を持ってって、1ヶ月とか行ってたりしましたから、
へー。
あんまり、うん、ないかな。だからいけないんだね。
うん。
気を使ってみます。
学んでこい。もうし、オフで、ま、1ヶ月まだオフよ、とか。大変、畑に帰らんのか、とか、言われてなかったらいいね。
そうだね。
うん。
もう、ほほんとしておりました、そこは。はい。
そんなあなたが皆さんをおもてなし。
うん。頑張りますよ。まあまあ楽しくね、やりたいですね。
うん。だからみんなを楽しませてあげれるように、
うん、
邪魔をしないように頑張ろうね、俺たちはね。
ああ、そうね。
うん。うん、
まあメインというかね、今回永井先生のプログラムがね、
はい、
前回できなかった部分をかなりしっかりやりたいなと思っておりますので、うん、そこを邪魔せずに、こっちはこっちで楽しむという感じで楽しくいきたいと思います、
はいはい、僕も全力で頑張って、あの気がついたら皆さんの目がそっちにばっかり向いてたってことがないように、あの、はい、取り組みたいと思ってます。
いやー、みんな気になるんじゃないの、こう飲んでこっちでお話ししててもこう、ナビ先生のお話にこう耳がダンボになってる状態じゃないかなっていう気が、
まあ、ありますよね、絶対ね、
うん、今なんか新しいの動きがみたいな。
ありそうですよね。
まあ大抵でもそういう時って、あの自分には必要のない動きとか一生懸命コピーされようとする方とかも結構いらっしゃるんですよ。
はいはい。
そうでしょうね。
はい。なので、まあそれを見てるのはそれはそれで面白かったりはするんですけど、でもせっかくだったらあの自分の体に合ったものをやった方が良いなと思うので、
はい、
もしだからそれが分かってくだされば、
はい、
非常にあのね、例えばその日以降痩せるための一つの本当にモチベーションとして持っていただくっていうことがすごくできると思うので、
うんう
でしょったのは痩せることに対してなかなか成果が出なくてくじけそうだったりとか、
うん、
一回盛り上がるんだけどすぐ熱が下がっちゃうっていうことで、
うん、
方法を探してらっしゃる方はもうぜひお越しいただいて。
そうですね、もう自分に合ったものですからね、最短距離を行けるかもしれないプログになるわけですから、
はい、あと私お邪魔しますので行って、痩せたのか、
うん、
太ったのか、
うん、
がっちりしたのか、
うん、
大きくなったのかを見極めていただきたいですよね。
大きくなってたら面白いんだけどね、
うん、
はい、
お前ちっちゃい時見たんかい。
ねえ、思うよ。はい。まあ、そんなんで、ぜひね、はい、3人揃って、お迎えしますので、ぜひ遊びに来てください。
ください。
ということで、お届けしました。みんなのダイエット。お届けしましたのは、半助と、
鉄尾一郎と、
長井でした。
では、また来週。
ありがとうございました。
ありがとうございました。振り返る